私は2011年の4月以降、私の属する信州大谷派の復興支援のお手伝いをすることになり、宮古、釜石、陸前高田、大船渡、石巻、女川、牡鹿半島など津波の被災地に身を運びました。当初はその光景に圧倒されました。避難所にいる方々のお話の一つ一つに本当に身が震えるような思いをしました。秋になり、人々が避難所から仮設住宅に移る頃から、被災地を訪れるボランティアの数は減り始め、1年が過ぎると東北全体では当初の9割減となりました。そんな中、信州大谷派のボランティアは定期的に被災地への支援活動を続けています。月に一度仮設住宅を訪れ、炊き出しをしている新潟県の若い僧侶が、地元の方になぜそんなに被災地へ通うのかと尋ねられ、そこに人がいるからと答えたそうです。人と出会う、これが宗派の支援活動の原動力になっているように思います。月日が過ぎ、被災地以外では震災の記憶が日に日に風化していくのは仕方のないことかもしれません。しかし、そこに生きている人がいるのです。津波の被災地では瓦礫の片付けこそ済んだものの、そこに人々の生活の声は戻ってはいません。仮設住宅での生活が続いています。原発事故は収束したと言われても、原発近隣市町村から避難した人々はいつふるさとに帰れるかもわからないままです。避難こそはしていませんが、未だ通常の5倍、10倍、20倍といった放射線量の高いところに住んでいる人々もいます。そんな被災地の人々は、自分たちだけが世の中から取り残されていってしまっているような寂しさを感じています。陸前高田市本庄寺のプレハブの仮御堂を訪ねてきたボランティアの方が、お寺を守っている僧侶に聞きました。何か今してほしいことはありませんか？何か必要なものはありませんかと。その問いに、その僧侶は、忘れないでください。それが一番の願いですと答えました。これは被災した多くの人々の気持ちを代弁しています。震災後間もなく、ボランティアによって瓦礫と泥の中から引き上げられた本庄寺の盆床。重機も入れず、人力だけで回収された盆床は、本庄寺山門跡へしばらく置かれていました。あたりは一面瓦礫に覆われ、津波被災地独特の異臭が漂っていました。いつの頃からか、盆床の周りに瓦礫の中から拾われた仏像やアルバム、ランドセル、ぬいぐるみなど様々なものが集まり出し、やがて花が供えられるようになり、静かに手を合わせる人の姿も見るようになりました。多くの人が様々な思いで盆床の前に身を置いたに違いありません。この鐘が再びこの町で鳴り響くことがあるのだろうかと、誰もが思ったに違いありません。震災から1年目の3月11日、その日をどう迎えるのか。そうだ、あの鐘を鳴らそう。あの日別れた人たち、あの日奪われたふるさとを忘れないために。そうだ、 あの鐘を鳴らそう。あの日からのこと、あの日から出会った人たちを忘れないために、決して忘れないという願いを忘れ名の鐘という名に込めました。忘れ名とは忘れることなかれという意味です。全国に賛同を呼びかけ、同じ時刻にそれぞれの場所で鐘をつく、たったそれだけのことですが、その願いを共有することが、被災者と支援者というそれぞれの立場を超えて共に生きる世界を開くものであると信じて、忘れ名の鐘はこうして始まりました。これは終わりのない始まりです。